移住企画コーナー上越に I ターンです。
スタジオには FMJ 林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動をしております。
そしてもう一方、
東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市の集落づくり推進をしています。
今日のゲストの方なんですが、なんと糸魚川市からお越しいただきました。ゲストハウス三楽代表の坂井真一さんです。坂井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂井さん、
はい、
私は実は西東京市の出身なんですね、はい、で坂井さんは埼玉県のご出身だということですが、はい、またどうして何がきっかけでこの糸魚川市にゲストハウスをすることになったんでしょうか。
そうですね、まあ人生いろいろっちゅうかですね
、はい、話せば長い
話せば長い。私も43になりますんで、なんだかこの自分でこうしようああしようというふうに決めたわけでもなく、うん、
はい、
やっぱり僕はここ来る前は川越っていうところに住んでたんですけど、マンション買って住んでたんですけども、そこの川越っていう町はすごいいい町で、古いのと新しいのが歴史も文化もある町ですごい好きだったんで、そこに一生住むんだろうなと思ってですね、
はい、
駅前にマンション購入して、うん、住んでいたわけなんですけど、そこで働いてたんですけども、うん、
はい、
それがまあ一つきっかけがやっぱり3月11日の震災ですよね。
はい、
そうですね、その時に私も川越行ってて、埼玉のその辺でもまあ震度6弱ぐらいあったんですよ、うん、はい、でマンションひび割れてですね、うん、えらいこっちゃった。まあ震度5ぐらいの地震っていうのもね、はい、結構経験したことあったんですけど、あの時はさすがにね、わっってでハッとしてですね、でその時やっぱりその後ですね、やっぱりあんな状況だったんで、まあ、東北のね被災地にみたいな津波被害だとかそういったことはなかったんですけども、普段行ってるスーパーコンビニからですね、食料がファッとなくなってしまったんですね、それが、大体5日間ぐらい続きまして。
そんなに。
そうなんですよ。でその間ものすごいね、そのこんなことってあるんだと、まあドラマだとか映画みたいだなと、で普段いつも行ってるスーパーコンビニから食べ物売り場に全く何もなくなる、こうそれ結局はその当たり前のことなんですけども、やっぱりその流通システムが被災によって遮断されてしまったんで、はい、食べ物が手に入らない、でその時に今まで意識してなかったんですけども、あ、普段生きていく上で食べるっていうのは大切ですけども、はい、その食べるっていうものは我々はこう買ってたと、買ってそこから食べ物を得てたんですけど、まあ、その買うためのお金を稼ぐのにね、働いてお金を得てって言ってたんですけども、そういった経済の仕組みの中でまた流通に支えられてこの生活っていうのは成り立ってんだなっていうのは分かったんですね、でそれがいざやっぱりそういうことがなんかあると、あ、手に入らないってことになってしまう。それがね、僕の中ではものすごくショックだったんですよね。でまあそこからやっぱりじゃあ食べるっていうのはすごく大切なことなんで、そうやって買ってどうこうっていうんじゃなくて、自分でちょっと作ってみようっていうのに意識がちょっと向き始めて、じゃあ一つ、まあ、昔からね田舎暮らしっていうのは興味あって自然も好きだったんで、キャンプとかもよく行ってたんですけども、糸魚川の田舎、すごく山もあって海もあっていいところなんで、そこでまあちょっと畑でもしてみようかなっていうのがいろいろあってこっちに来たんですけども、まあ今にして思うとですね、まあ糸魚川の沼田川姫のお姫さんにまあ呼ばれたんじゃないかなと。
なるほどいいお家着きましたね
でも本当そう思いますよ。
なんで糸魚川だったんですか。
なんでと言いますとですね、まあ、そこはまあ いろいろありまして、家庭の事情だとかね、複雑
な。なんかお聞きすると波乱万丈の人生
ですね。
ですね。
今にこやかに話されてますけどね。
それで伊藤が来られたんですけども、まあ、ゲストハウスなんですけど、どのようなゲストハウスなんでしょうか。
そうですね、もともとが糸魚川の能の、マセ口というところにあるマセ口温泉郷にあります、旅館がですね、今から、まあ、ちょうどさっき言ってました震災の年に、まあ、閉館されまして、ずっと空き家だったんですよね。でそこの空き家をですね、まあ、地元のね、方が、まあ、まだまだ使えるもんですし、どうかね、またちょっと盛り上げて、あとシャルマン樋口スキー場でスキー客がたくさん来るので、
はい、
でもせっかくいいスキー場なんですけども、ヤードがない、足りないっていうのもあって、まあ、地元の方とかにもいっぱいやってたんですけど、なかなかやっぱり今こういう、ね、時代なんで、一泊二食付きで7000、8000、9000っていうのはなかなかやっぱりお金も出ない方もいたりだとか、節約したいだとか、
はい、
特に糸魚川でいうと松本だとかね、あっちの方から海に来る方とかもいらっしゃるんですけども、夏場なんかは、
はい、
まあ、道が良くなったんでね、2時間3時間かければ帰れるんで、まあ、泊まらずに帰ろうみたいな、まあ、そういった時代背景もあるんじゃないですかね。そういった中でやっぱり旅館っていうのは、まあ、そこに、ね、どこもそうですけど、なかなか今旅館業ってのは厳しい、どこの地方もそうなんですけども、と思うんですけども、でそんな中、まあ、じゃあ僕自身がどっかね旅する時なんかはゲストハウスと呼ばれる形態の宿を利用してたんで、まあ、要はその旅館だとかホテルみたいなサービス、接客サービスはするわけではないんですけども、まあ、その部分省いてですね、まあ、自分で自立した方々がそれぞれキッチンを共同で使えたりだとかですね、まあ、山小屋に近い感じですかね。その分スタッフだとかを省いて簡素にして、
はい、
っていう形であれば一人でも、まあ、奥さんとでもできるかなっていうんで、ちょっとやってみようかと。
じゃあ料金はどのほどなんですか。
そうですね、今の時期ですと、個室で3000円で、まあ、ゲストハウスの特徴なんですけど、ドミトリーという部屋があって、はい、まあ、要は相部屋ですよね、うん、まあ、全然知らない方との相部屋、まあ、いろいろベッドで2階だけでベッドで仕切られてるとか、まあ、そういういろいろ形態なんですけど、うちの場合は本当に雑魚寝、大部屋での雑魚寝っていう感じですね。それだと2500円。はい、
ごめんなさい、食事は、まあ、ね、あれですかね、そこでは旅館業じゃないので、はい、作って提供することはないの、ので、泊まられる方が自炊したり、
はい、そういうことですね、うん、まあ、うちで言うと、まあ、共有キッチンがあるので、皆さんうちは食事提供しないんで、どうぞね、糸魚川美味しいところ、うん、お店もたくさんあるんで、美味しいお店紹介しますよ。前にはすぐ目の前には美味しいね、さんちゃんというラーメン屋さんもありますし、あるいはスーパー行っても美味しいお魚買えますし、マリンドリームでは美味しいね、魚カニタとかあるんで、そういうのをぜひ買ってきて持ってきてくださいと。
じゃあお刺身の盛り合わせは持ち込みも OK。
持ち込み OK、 お酒も持ち込み OK。
いいですね
カニの注意事項がすごく面白いなと思って。
そうなんですよね、カニはもうこの辺やっぱりうちだけじゃないと思うんですけども、カニはね、やっぱり持ち込まれるとあれ汁出るじゃないですか、
臭いんです
臭いんですよ、それね。その時はいいんですけども、やっぱ皆さんお酒飲みながらなんで、ペロペロ酔っ払ってくるとやっぱこぼすんですよね。でうち絨毯だとかこたつだとかもあるんで、その時はいいですけど、 2,3 日経ってからもう地獄のように臭くなるので本当ね、だからカニだけは持ち込み禁止で、まあ、外で食べてくださいと、
はい
はい、
こういうところが
すごくね面白いですよね。
よくね、カニは堪忍って言ってんですよ外で食べてくださいって
そう
カニは堪忍もあるんですけど、うちも言ってるのはもうカニは神様なんで、足一本無駄にしないで、うん、結構ね皆さんねバーって食べてね、無駄にして、うん、ここまだ食べれるのにってなんですけど、カニは神様なんで綺麗に残さず、うん、きれいに食べましょうって言ってます、
いいアドバイスですね。
そうですね、それとあれですか、その、まあ、一泊じゃなくて相当こう長く泊まられる方もおられるわけですね。
そうですね、目的は様々で、本当に旅行だとかで来る人もいれば、旅の途中にプラッと一日だけっていう方もいれば、
はい、
でもそういったね、特に旅の途中で一日フラッっていう人が、まあ 会社休んでね、学校休んで、あの決められたスケジュールの中で旅行してるっていうのと違って、あのまあ人生の長いあのお休みの中でですね、あのまあ気ままに旅してる人なんかが、まあ糸魚川をまあとりあえず寄ってみて、うち泊まってみて、で僕なんかこうやって糸魚川すごいいいところたくさんありますよ、この辺はのがどうだかっていうとですね、っつって、じゃあまあ1日だけじゃもうとてもじゃないですけども、あの回りきれないんで、まああと 2,3 日、まあ1週間ぐらいどうですかって言って、結局ね2週間3週間ってずっとあの泊まってる人もいますね。
商売上手ですよね。まあゲストハウスですからね、あの何ですか、その泊まった人たちの交流っていうのは、
そうですね、
実際にありますよね。
そうですね、あのゲストハウスの特徴の一つがやっぱり、あの部屋にね、あの閉じこもってないで、あのその共有スペースをあの広く設けてるんですね、
はい、
あのうちでいうと、まあ、1階のロビーのところをですね、まあ、今の季節、まあ、冬の季節はこたつなんかして、まあ、お食事したりご飯食べたりだとか、そういったことをするのはみんなそういったところに出てきて、あのそれぞれあのお話ししたりだとか、でたまにライブをやったりだとかですね、イベントやったりだとかやってますね。
うーん、すごいですね。それからあの、まあ、全国いろいろところにあの泊まられてですね、まあ、あのこちらに来られて、
はい、
あのあここいいとこだなとかですね、うん、ここに住んでみたいなとかですね、うん、そういうあの移住でですね、なんかそういう話もありますか、
うん、そうですね、え僕自身がですか、
いや来られた方がなんかここに住んでみたいなとか、
それはね、
その時あのアドバイスしてくださいよ。
そうですね。いや本当あのいろいろ全国回った方が、あるいはいろいろな世界回った方が、
はい、
やっぱり糸魚川に来て、海も山もあって、あの谷も川も自然がすごく残されてるし、しかも本当にジオパーク、大地の公園、ユネスコがね、あの日本で最初に認定したあのジオパーク中ぐらいあって、ここは何なんだっていうぐらい、その地球すごいぞ、やばいぞっていうようなところがもうガーンとたくさんあるわけですよね、うん、でそういったところを感じてですね、皆さん本当あのそこに住もうっていう、いろいろ住んでみたけどここはやっぱりいいな、僕自身も本当それを思いますね、
うん、まあ、あの糸魚川はね、割とあの上越の中でも雪は少ないところですよね、
うん、あそうなんですか。
どっちかという
と、まあ、妙高とか
上越の山の方もそうですか。あっち行けばもっとすごいですから、だからそういう面でも住みやすいって言えば住みやすいのかもしれないし、なんといってもロマンがあるじゃないですか。
そうですね、
翡翠、ね、砂川姫ね。
まあだって川とか海に宝石が落ちてるなんて、はい、すごいですよ ね、 ね、それをみんな探してるんですもん、1ヶ月分の給料ぐらいになるよとか言って探してる人もいるぐらい。本当ですかつって。
まあ見つけた試しはないですけどね。
いやそれがね、結構そういう話もあるんですよ。
じゃあ皆さん泊まれた反応っていうのは非常にいいわけですね。好感持っていただいてますか。
そうですね、あの糸魚川を訪れた方、まあうちに泊まった方またはあのやっぱり糸魚川いいとこだね、ここいいとこだねって言っていただくこともあるんですけども、まあそこはね、もちろんいろんな方がいらっしゃるんで、
ええ、
うちなんてあの古い旅館をねそのままこうあのリフォームせずにそのまま使ってるんで、床がプカプカしてるところもあればですね、そういったところ不慣れな方とかだとちょっとこういうところはっていう人もいますけども、まあまあそれはそれで、はい、
もうじゃあゲストハウスをやられて、
はい、
ああよかったなと思ったことって何かありますか。
そうですね、一番感じるのはやっぱりあのいろんな方々が来られるんで、本当にあの能の山奥に住んでいてもですね、あの、まあ、地元の方々、おじいちゃんおばあちゃん、あのそういった方々に支えられて素敵な人もいっぱいいるんですけども、やっぱりあの旅する、自分が旅すって面白いのはやっぱり知らない土地、知らない価値観、いろんな人と出会うのが楽しいんですけども、糸魚川のこの能の山奥にいながらもいろんなところから、いろんな各地から、あるいは世界からこうやって来てくれるので、そういったいい刺激を与えていただけるので、すごく楽しいなって思います。
いやもう酒井さんのねこの笑顔ね、うん、これにみんな参っちゃうと思うんですよ。
そうですね、
はい、もう言葉なんかすごいじゃないですか、親切心がなんか顔に現れてる。
エネルギッシュだしね。
そうそう
そうですね、お問い合わせは 070-3517-7106、 070-3517-7106 番にお願いします。ホームページもございますので、ぜひご覧になってみてください。
ぜひよろしくお願いします。
来週もお話を伺います。今日のゲストはゲストハウス三楽代表栄真一さんでした。 ありがとうございました。
ありがとうございました。
出演は越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長、上越市集落づくり推進員松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に I ターンでした。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたなら。